ここからのお時間は、優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編。ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。大切な家族が病気で通院できなくなったら、あなたはどうしますか？病院ではなく自宅で治療を行う在宅医療、通常病院で行われる入院医療や外来医療に次ぐ新たな医療として在宅医療を受ける方が徐々に増えている中、どうすれば受けられるのか、どんな症状が対象となるのか、また家で暮らすためには日常生活への支援が必要になります。こうした在宅医療や介護をご存じない方も多いのではないでしょうか。そこでこの番組では、毎回医療介護のスペシャリストの方をお招きして、基本から分かりやすくじっくりお伝えしていきたいと思います。皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレス fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806、ファックス番号075-432-5806です。それでは第2回目、在宅医療介護連携支援センターって何をするところというテーマで、早速ゲストさんをお迎えしてまいりましょう。ご紹介いたします。本日のゲストさんは、京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターコーディネーターの鷲津紀夫さん、はい、同じくコーディネーターの村上茂美さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですけれども、北区上京区在宅医療介護連携支援センター、このセンターは一体どこがやっているセンターなんですか？
はい、じゃあ前回も、はい、渡辺先生が少し日本は高齢化なんだよみたいなお話をされたと思うんですけれども、はい、まあ、今後高齢者を支えていくために、はい、厚生労働省が作られた施策なんです。でそれが都道府県に降りてきて、はい、京都では各医師会が委託されています。で私のところは、はい、北医師会、はい、西陣医師会、はい、上京東部医師会が3つ一緒に委託を受けて、はい、事業を行っているセンターになります。
なるほど。北区上京区をもう全体的に。
そうです、そうです。
そうなんですね。で一体どんな人を対象に活動しておられるんでしょうか？
はい、そうですね、在宅での療養を続けるためにはいろんな専門職がたくさん働いています。はい、例えば在宅を訪ねて在宅で医療を行う訪問の先生であったり、はい、あとは看護師さんですね、うん、で、はい、あとはお家のいろんな用事などを、ホームヘルパーさんですね、助けてくれるホームヘルパーさんであったり、はい、あとはまたお風呂を、在宅でお風呂屋さんに行けない、お風呂に入れない方のために、はい、お風呂ごと運んできてお家でお風呂が入れるようなサービスを提供してくださる方、本当にいろんな職種の方が働いています。でその方たちがやはり自分たちだけで解決できないいろんな問題に出会ったり、はい、他の人とのつながりが必要だとなった時に相談していただくところです。
そうなんですね。はい、それは実際に、介護が必要だったり支援が必要だったりする人たちが、はい、連絡して
ではなくて、そのサービスを使っている人ではなくて、はい、サービスを提供している方を支えるということですね。
なるほど。
ですので支援者 支援する人を支援するシステム、そこのためにあるセンターだというふうに考えています。
支援する人たちを支援するセンター、
はいはい、
ここちょっとポイントですよね、はい、なぜ医療や介護職の方に支援が必要なんでしょうか。
はい、医療介護、皆さんメディアとかでもよくお聞きになられるかと思うんですが、医療の現場、介護の現場、本当に人手不足、そして厳しい仕事の条件、そして、多くの場合一人で仕事をしなければいけない、そういったこと、厳しい状況の中でやはりみんなかなり追い詰められているという状況が今あります。でこの状況はますます人手不足と、はい、それからサービスを必要とする人が増えていくという状況の中で深刻になってきています。
はい、そうなんですね。
そしてあともう一つは、医療と介護というのが制度が2本立てになっているので、人の生活には両方そこが必要なのに、はい、なかなかそのうまく組み合わせられない、うまくつながれないという状況があります。この3つのことが原因で厳しくなっています。
そうですか。ちなみに村上さんは、はい、いかがでしょう、どういうふうにお考えですか。
そうですよね。なので、例えば研修とかで今やってるんですけど、
はい、
やっぱり顔の見える関係がとっても大事だなと思ってて、
はい、
孤独で仕事をしている介護職とか医療職の人が、
はい、
何かあった時にちょっと相談できたりとか、あの人に相談してみようとか思うような、そんな仲間作りがこう支援センターでしていけたらいいなって今みんなで話しているところです。
そうなんですね。実際そういうお仕事に携わっておられる方にとったら、本当に今おっしゃったようにお互い、ね、協力し合いながら相談できればより一層充実した医療や介護に取り組んでいけるっていうところにつながっていくんでしょうね。
そうですね。まだまだ先生方、
はい、
さっきも言いましたけど、先生方と介護職の人たちの本当に垣根は高くって、そこをこう医療と介護をなんとか結びつけていって、はい、お互いが気楽に頼り合えるような、そんな北区と上京区にしたいなというふうに思っています。
そのセンターのお仕事、実際にはどういったお仕事をしておられるんですか。
そうですね、その医療とか、
はい、
介護をされている皆さんの、
はい、
研修会を開いて、はい、少しでも、はい、現場に役立ててもらったりというようなこともしていますし、
はいはい、
あとそうですね、相談業務っていうのが大きなお仕事で、その支援者のスタッフの方から、
はい、
こんなことで困ってるんですとか、
はい、
ちょっと先生にはこんなことちょっと言えへんやけどどうしたらいいやろうみたいなね、まだ介護職の方って先生方への垣根が高いので、
はい、
なんかそういう医療と介護の連携みたいなところと相談業務っていうのをつなげてやっています。それからもう一つ、はい、市民の方への医療とか介護を皆さん、なんか私たちは日頃やってるので知ってるんですけど、
はい、
市民の方って困ったまま困ってはることが多いので、
はい、
こんな在宅でこんなことができるんだよみたいなことをお知らせするようなお仕事も今しています。
そうなんですね。お知らせするというところでは、どういうところでそのお知らせを皆さん、なんて言うんでしょう、情報を得られるんですか。
そうですね、
はい、
例えば今回ラジオミックスさんで、
はい、
お願いしたこのようなラジオで、
はい、
皆さんに今後在宅の医療とか介護についてお知らせしていったり、
はい、
あと市民公開講座みたいなところで皆さんにいろんな視点からお話ができたらいいなというふうに思っているところです。
そうなんですね。実際にそのセンターではどういう方が働いておられるんでしょうか。
そうですね、センター医師会ごとにたくさんあるんですけれども、
はい、
まず北上の特徴として、
はい、
看護師、医療 療職がコーディネーターに関わっています。
看護師さんが、
うん、そうなんです。で、3人コーディネーターがいて、はい、順番に勤務しているんですけれども、はい、例えばここにいるワシズとかでしたら、はい、認知症で、ま、世界を飛び回るぐらい認知症のお勉強をしておりますし、
エキスパート、
そうなんです、
はい、すごい。
あと、うん、今日来てないんですけど、セツっていうのは、はい、難病、例えば ALS とか、はい、そういう難病にとっても詳しくて、長いこと関わっているので、難病について。で、私は訪問看護、はい、認定看護師って言って、はい、在宅の勉強とか緩和の勉強をたくさんしているので、はい、そういうところについて詳しいので、はい、ま、3人で切磋琢磨しながら、うん、ご相談に乗っていたりしているところです。
なるほど。でも今3人とさらっとおっしゃいましたが、北区、上京区のそのあたりすべてを3人のコーディネーターの方で対応されてるんですか？
そうですね、北区上京区に限らず、いろんなところとつながりあって、はい、京都市の中にはすべての区に、在宅医療介護連携支援センターが設置されてますので、はい、そこのセンターのコーディネーターと連絡を取りながらの仕事をしております。ですから離れた地域のことでも、はい、そちらに連絡をするということでつながることができます。
なるほど。じゃあ京都市内のことのみならず、もう日本全国の情報などもいろいろ得ながらサポートしてくださるようなシステムに。
そうですね、必要となれば、うん、どこまでも連絡は取っていきます。全国に設置されているものなので、
はい、心強いですよね。そのサポートされる方々にとっても、そういうサポートを受けられるというのは安心ですよね。はあ、なるほど。実際に今度その市民の立場で言うと、具体的にはどんなことをしていただけるんでしょうか？
そうですね、先ほど村上の方からもお話しさせていただいたように、まあ、講演会などで、はい、市民の方にいろんな情報を提供するということはありますが、はい、やはりその市民の方知っていただくと、やはりそれは力になると思うんですね。不安、どうしたら、例えば介護、病気になったらどうしよう、年いったらどうしようっていうのあると思うんですけれども、はい、やはり前もっていろんな制度を知ったり、サービスを知ったり、そしてもっと言ったら人を知っていたりすると、うん、不安がなくなると思うんです、はい、ですからそういったいろんな情報提供する場とともに、またこれはちょっと夢みたいなことでもあるんですけれども、はい、人と人がつながる、この人に相談したらいいんだなという、まあ、ご近所さん同士であったりでも、うん、それから専門職に出会ったり、そういうつながりの場を作るようなことを市民の方にも提供できたらいいなというふうには思っています。ちょっとまだそこまでは行ってないんですけれども、
はい、まあ、でもそういった理想を持ちながら、これから展望をね、考えながらというところで皆さん活動しておられるんですね。今日はいろんなことを教えていただきました。さて、今月からスタートいたしました優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編第2回目、在宅医療介護連携支援センターって何をするところというテーマでお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか？第2回目のゲストさんといたしましては、京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターのコーディネーター和志津のりおさん、そして村上茂美さんにお越しいただきました。さて、第2回目お越しいただきました和志津さん、村上さん、いかがでしたでしょうか？
そうですね、いつもすごく止められても喋る方なんですけれども、はい、少し緊張して言葉が少なくなってます、これでも、
はい、そうなんですね。もっとお話しいただければ、はい、とっても嬉しいのですが、さて、ちょっと今日はここでおさらいをしていきたいと思います、はい、今日お話しいただいた中には、そのセンターの話をお聞きしていく中で、実際にその支援を受ける方をサポートする方
そんな方々のサポートをする場所、
はい、
ということと、あとまあ実際にサポートを受ける方のお話両方聞いてきたんですけれども、はい、あのそれぞれ連絡先、問い合わせ先というのが違う、はい、わけですよね、はい、どこに、こういう方はどこに、こういう方はどこにということを少し詳しく教えていただけますでしょうか、
はい、そうですね、まず支援をする側、はい、いろんな専門職の方、自分たちだけで解決できないことがあったときにお手伝いさせていただきたいと思ってますので、はい、その専門職の方たちは今から電話番号を申し上げますので、そちらに電話をください、
はい、
075-494-1700 です。
もう一度お願いしてもよろしいですか、
はい、075-494-1700、
はい、こちらが実際にあのサポートをされる方々が、支援を受けたいときに、
そうですね、
はいはい、
月曜日から金曜日まで9時から5時まで事務所は空いておりますし、
はい、
あと夜間の電話も転送されるようになっていますので、
はいはい、
どうぞあのご利用ください、
はい、そしてもう一つ、実際に、そういう支援を受けたいという患者さん側ですよね、その方々が連絡をする場合はどこに連絡をすればいいんでしょうか。
はい、それは、前回にあの渡辺先生の方からも紹介がありましたように、
はい、
それぞれのお住まいのお近くの地域包括支援センター、高齢サポートとも言いますでそこにあの行っていただいたらいいと思うんですが、
はい、
まず区役所に行っていただいて、
はい、
お近くの高齢サポートを連絡先をお聞きになっていただきたいと思います。
はい、はい、分かりました。渡辺先生もおっしゃってましたが、ウェブサイトで検索できる方は、京都高齢サポートをキーワードに検索していただいてもいいということですよね。
そうですね、
この高齢というのは、はい、あの高齢者の高齢でよかったでしょうか。
そうです
、はいはい、そしたらあの京都市情報館へ、アクセスできて、そこにその一覧が、
はい、
問い合わせ先の一覧がずらっと出てくるということですよね、
はいはい、お電話をいただいたら、
はい、
どこかにつながっていきますので、
は
い、ぜひかけてください。
はい、分かりました。またね、前回のお話をお聞きいただく場合はラジオミックス京都のホームページにアクセスしていただきましたら、ポッドキャストをお聞きいただくことができますので、渡辺先生のお話もこのポッドキャストでお聞きいただくことができます。さあ、そして、第3回目、次回は京都市西陣医師会会長でいらっしゃいます水野谷翔太先生をお迎えいたしまして、在宅医療はどんなことができるのというテーマでお話をお聞きしていく予定でございます。さあ、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それでは今日お越しいただきました京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターコーディネーターの鷲津則夫さん、そして村上茂美さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週お耳にかかりましょう。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたしました。